皆さんこんにちは。このようにしてここに立つことができたと本当に感謝いたします。まず感謝したいのはですね、この2人一緒にここに立ってこう神様の御言葉を取り扱うということは本当に神様の恵みだなと思いました。実は私たちもちょっと特別な関係がありますね。どういう関係でしょうか。実はですね、ほぼ皆さんご存知の通り、大学時代からもう同級生でした。で、同じ大学に入って、同じ大学の、クラスに入ってました。そして同じ、寮に住んでた時も同じ部屋でしたね。途中でちょっと友人学生がちょっと誰か の動きというかそのいびきが、うるさいということで、別のところにちょっと引っ越しましたけど、で、ほぼずっと一緒でした。で、そして、大体10年前に私たちは同じ飛行機に乗ってこの日本にやってきました。で、同じ、日本の大学に入りました。専攻も同じでした。で、何だろう、指導教授も同じ人でした。で、そして、2年後に、山梨英和大学っていう大学から卒業しました。で、そしてこの東京にやってきました。2人とも。で、その後別々のちょっと違う道に歩み出したんですけども、で、で彼は、いろんなところ、転々と しましたけど、他跑了很多地方。で、まさか数年前に、で、彼もこの教会にやってきたんですね。他来到这个教会。OK。で、私は去年の3月から、皆さんご存知の通り、CBC から卒業しましたね。で、そして、養神学生も今まだ新学生のままですけど、同じ進学校ですね、今入学しています。本当にまた今日ここに立ってこうメッセージ一緒にメッセージできること、本当に神様の恵みだなと思いました。アメン。で、また今日の証し会の時に本当に素晴らしい証しばっかりでしたね。で、一番印象に残ったのはやっぱりこう養親学生のお姉さんのね、証しでした。で、まさかこんなに喋れるのかと思ってびっくりしました。で、ちょっと一つの冗談というかちょっと話したいなと思いますね。で、で、そしてとある日、養親学生が、で、私のでお姉さんが日本にやってくるんだよと私に言いましたね。だから、どのお姉さんって聞いたんです。5人いるから、あのお姉さんが。 だからはっきり言えよと思いましたね。そしたら今日明かししてくれたのが4番目のお姉さんでした。素晴らしかったで、素晴らしい証しでした。感謝します。ハレルヤ。そしてお祈りします。ハレルヤ。天皇お父様ありがとうございます。これは冗談ではありません。本当に感謝しています。私たち兄弟この2人ここに立ってあなたの御言葉を取り扱い、愛する兄弟姉妹の前でこうメッセージできるということは本当にあなたの恵みです。主よ、ありがとうございます。どうぞ主よ、今日このひとときにあなたが自由に働いてください。主よ、どうぞ私たち一人一人の心の中であなたが語りかけてください。私たちは宣言します。あなたの御言葉によって私たちの命を変えられます。あなたの御言葉に期待します。このひとときあなたの御手に委ねます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、ハレルヤ。皆さん期待していますでしょうか。何に期待してるんですか。で、この小さな説教者でしょうか、それとも別の、あるいは通訳の人でしょうか。で、実は私たちに期待してもどうしようもないから、ただこう神様の御言葉に期待しましょう。もう神様の御言葉にはこう力があります。こう唯一こう人間のこう命を、人生を変えられるものっていうのはもう神様の御言葉だけです。今日このひととき私は期待 したいと思います。アーメン。今日の説教のタイトルはですね、誠実な礼拝者っていうタイトルです。週報のところにも載っていると思いますけれども、どうぞご覧ください。で、そして私は今日この短いメッセージを持ってですね、皆さんの心はこうぐさっとこう刺されることを私は期待したいです。で、このメッセージによってこう皆さんにとっては本当に一つのこう反省というか、反省 の、そのきっかけになるように私は祈りたいですね。で、そして今日の御言葉ですね、ガリラヤ書の、この中心節句はですね、こう6章の7節から9節です。で、ご一緒に、もう一度読みたいと思います。7から9です。まず私が、日本語で、お読みします。ガリラヤ書の6章の7節から9節を読みします。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たよまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになります。 アメン。で、ここ先ほど読んだ箇所の中でですね、こう神様というのはこう私たちに侮られることないというふうに書いてあります。こう侮るということの意味分かりますか？でそれを話す前に、もう一度今日の説教のタイトルをちょっと見たいと思いますね。誠実な礼拝者というあのタイトルです。でこの誠実という言葉の反対語と言いますか、何でしょうか？それは不誠実です。当たり前でしょうね。でこの 不誠実という言葉は私どのように覚えたかというと、そこに一つのストーリーがあります。で私は本当にこの私自身のこの一つちょっと痛い体験によってこの不誠実っていう言葉を覚えましたね。で私が、こう2011年この東京にやってきた時に、立教大学に入ってましたね。でそこで日本文学の専攻をしていました。で、まあ、そこまでやっぱレベルが高かったっていうわけではありません。実は私のレベル、ごめんなさい。でそれにで私の周りの、まあ同級生、同じこうゼミの人はですね、みんなこう日本人ですね。あ、みんな日本人でした。はい。で、私の学びっていうのは本当に辛かったんです、実は。こう毎回こう発表するんですけれども、その発表がこう来るたびにものすごいプレッシャーを感じました。でそしてこう2年目ですね、こう2012年の春ぐらいから私も周りの人のように、就活を始めました。でそれを、私はその就活するということをうまくこう利用しようとしたんです。実はこう周りの人たち見たら、先生ごめんなさい、今日ちょっと就活があるので今日のゼミちょっと欠席しますと。周りの人がそういうふうに言ってたのを見たから、じゃあ今度自分も先生に言おうと思いました。でもちろん最初の時はもう先生はじゃ あいいよと言ってくれました。でも本当にこう就活したいからやむを得ずにこう欠席するっていうよりはその授業にはもう出たくはなかったんです。結構ね欠席しました。とある日、気づいたらもう数週間もうほぼ自分がもう学校にいない状態でしたね。これはもうダメだと思って、もう先生の方に謝りのメールを送りました。先生ごめんなさい、就活、そうだ、だからメールを送るそのきっかけっていうのは実はその先生に言われたからですね。で あなたの、ね、卒論テーマなかなか決まらないからまだ相談に来ないのみたいな、そういう噂というか聞いたからです。
当時老师是这样说，他说，你的那个毕业论文的题目还没有定，怎么老师不来学校呢？
で、そして私はメールを出しました。先生ごめんなさい、この間その就活すると言って長い間先生の授業を欠席して、すいませんでしたと。
当时我向老师诚实的道歉，就说我是找借口。
でそしてもうその先生のもう返事のメールがもうすぐ返ってきました。モー君が自覚した通り、あなたの最近の出席は不誠実でしたと。でそう言われると本当に心が痛かったんです。恥ずかしかったです。要はこう人間がやっぱりこう人に対して不誠実な態度をこう持っているのがもうバレたら本当に恥ずかしいです。でまたこの自分の教授が本当に一生懸命に自分のためにこう指導してくださって頑張っていらっしゃるのに、でまさか自分が授業をサボるっていうのは本当に、まあ、ひどいなと、反省しました。まあ、ですからそういうふうに先生に言われても何の文句も言えませんでしたね。で実はこう、この不誠実な態度を持つっていうのはこのこう侮るっていう言葉に近いですね、その意味は。で私たちはよく勘違いをするんです。でうまくいけば誤魔化せると思い込みます。で実はなかなか難しいです、これは。で私のこの指導教授もそうですけども、で私の、まあ、別の人に対してもそうだと思います。で私が小さい時に一つの面白いってことがありました。でまだ私のこう母方のおばあちゃんが生きてた時の話です。でそのおばあちゃんっていうのは、8人かな7人8人の子供がいますね。で田舎に住んでました、おばあちゃんが。でだからその子供たちが、もうそのおばあちゃんのところに遊びに来るたびに必ず何かこう持ってくるんです。大体は食べ物でした。でもおばあちゃんとそのおじいちゃんも食べきれないからいつも子供たちにこう分けます。で私は小さい頃はまあ食いしん坊でした。食いしん坊、すごい食べ好きでした。で毎回遊びに行くっていうのは大体食べるのが目的でした。
はい、
何も言わないんですけども大体おばあちゃん何かを出してくれます。でとある日はいつも通りに遊びに行きました。それでなんか おばあちゃんなかなかこう出してくれないんです。どうしようと思って、一つの、アイディアが湧いてきました。でそしていとこの、男の子、まあ、ここで H 君と言いましょう。で彼を呼び寄せて、彼に言いつけました。でおばあちゃんから何かこう出すように言いなさいと。でそのいとこっていうのは、いや僕は食べたくないよと。あ、いいから言いなさいと。でそしたらなかなか言わないから、ちょうどその時におばあちゃんが部屋に入ってきました。でそしたら私はおばあちゃんに言いました。おばあちゃん、 H 君からなんか話があるみたいですみたいな。そしたらいとこは、いや、ないないみたいな言ってました。そして私言いました、おばあちゃん、実は彼はちょっと何個か食べたいと言ってましたよ、言ってたよ、何か。でそのいとこはすごい素直な子で でしたから、いやいやいや、ないない、そのた、な、何も食べたくないと。もう心の中でもう思ったんですね、この裏切り者の中身。それで、とその時に、おばあちゃんにこういうふうに言われました。あなたが食べたいでしょと。いや、そんなことないと言いながら、もう、ま、真っ赤になっても。というような経験がありますね、私には。だからこういかにこう、ね、自分の思う通りにその人をこうごまかそうとしても、なかなかこうごまかせないっていうのは事実です。すごい高学歴の、教授の先生にしても、私 の, その田舎のおばあちゃんにしてもそうです。だから人っていうのはなかなか侮れないですね。それ神様はどうでしょう。神様は侮れますでしょうか。で、使徒行伝の中に一つのちょっと不思議な話があります。で5章 の, 最, 初の時最初のところに一つのちょっと怖い話がありました。で、その時は、教会が建てられて、もう日々人が教会に入るようになっていました。でそしてこう初代教会の、信徒たちはですね、こう自分 の, 持ち物をも持ってきて、教会に持ってきて、どうぞこう教会のために使ってくださいというような、っていうのは一般でした。もう聖書にも書いてあるんですけれども、これは私のものですという人はいませんでした。 とこの時に、2人の、人がやってきました。でアナニアと、彼の妻サフィラでした。でこの2人は結局どうなったかと言いますと、死んでしまいました。でどうして死んだかと言いますと、で彼らがもともと財産を持って、家を持ってたんですけども、それを売って、教会にその代金を捧げますと言いました。けれども彼アナニアとその妻のサフィラはその家の代金の一部を自分のものにしたんですね。でそして教会に行って、これが私たちの家の、その代金です、全部捧げますと言いました。つまり嘘をついたんです。でそしてペテロの前で嘘をついたんですね。でそしてペテロはすぐもう霊によってもう察知しました。もうアナニア、なぜあなたは嘘をついたのかと。でこれが全部、これがあなたの家の代金の全部なのかと。そうだと言い返されましたね。そしたらペテロはこういうふうに言いました。あなたは今は人間を欺いているのではなくて、神を欺いているというふうに言いました。でそしてそのアナニアという人がペテロの足元に倒れて死んでしまいました。でそしてしばらく経ったらその妻のサフィラもやってきました。また同じことを聞きました。これがあなた その家の代金の全部ですかと聞きました。はい、そうですと。でまたこのサフィラもその夫のその旦那と同じように倒れて死んでしまいました。でこの出来事はもう最初読むときに本当にちょっと怖いなと思ったんですけれども、で私たちに一つのすごい貴重なことを教えてくれています。それは神様を欺いてはいけない。神様というのは人間に侮られる方ではないということです。で人間も侮れないし、神様というのもなおさら侮れないではないでしょうか。で私たちは神様に対してはどのような心を持っているんでしょうか。それは誠実な心なのか、それとも不誠実な心なのか。それは周りの人が知らなくても皆さんご自身が一番はっきり分かっていると思います。で私たち人間というのは人を見て、この人の心はこうなんだと言うことはなかなかできません。でも神様にはできます。イザヤ書の29章の13節、
はこういうふうに書いてあります。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだと書いてあります。
以赛亚书二十九章十三节这样写着，主说，因为这百姓亲近我，并嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我不过是领受人的吩咐。
このイスラエル人というのはもう神様に選ばれた、人々でした。で、彼らはよく神様をこう欺くことをしましたね。この形式上はもうあの神様を礼拝しますと、まあ、敬虔なあの姿を見せますが、でその裏ではまた別の、神々、つまり偶像を礼拝をしていました。でそれはあの人間には見られていないかもしれないけれども、こう神様にはもうちゃんと見られていましたね。でイスラエル人たちと同じように、私たちも今この神様によってこう選ばれている民ですね。でそしてこう神様に対するその心っていうのはものすごい大事です。その誠実と不誠実という言葉はもう人間の心に関わる言葉ですね。で皆さんに聞きたいと思います。で、あなたの一日のスケジュール、あるいはその日常生活はどういうふうになっていますか。つまりこう例えば何から始まるんでしょうか。もう生活の重荷、まあ、重荷によるその、まあ、嘆きからですか。それともそのもう毎日の疲れによるその文句から始まるんでしょうか。でそれとも主に感謝、主にこう感謝しますと、そういうような祈りを捧げることから始まるんでしょうか。で自分の時間をどのぐらいこう神様に捧げているということは、その人の心がそこに現れています。で私たち時々こう人間に対しても同じですけれども、もう好きだよと、まあ、あるいは愛してるよと、でもごめんちょっと時間がないと言うかもしれません。でもし本当に愛してるならば、その人に対してはあなたのための時間がないと言えるでしょうか。言えないです。でもそういうふうにどういうふうに過ごし、あの毎日過ごしているかは他の人には分からないんですね。でも神様には分かっていらっしゃいます。見られています。で私たちは本当にこう神様に対してどのような態度、あの心を持っているんでしょうか。まあ、毎週のように、まあ、教会に行くんだけれども、でも家に帰ってもすぐこの世の娯楽、世のこの楽しみに入ります。です、聖書を読む時間ない、お祈りする時間ない、でも眠れない時だけはちょっと聖書を読みたいなと思うかもしれないですね。あのよく聞きますけれども、その聖書というのは一番なんか読んだらこう眠くなると
当你一念的时候呢，就开始想睡觉，这部分是哪一部分呢？
で、こう一日の時間どういうふうに過ごしているかは、あなたにとっては何がその宝物かは分かります。
你们每一天在时间的分配上，如何分配最大的那一块，就表明那一块对你是最宝贵的。
で、家にいるときはこれもしたいあれもしたいとしていたらですね、もうすぐ一日が終わります。
每天你在家里啊，这个也想干，那些那个也想干，一天就过去了。
気づいたらもう夜の十二時とか。ちょっと聖書を読もうと思っても、もう眠いと。じゃあ寝ようと。そしたら、目が覚めたら、あ、また一日が始まるんだと。重いと。どうしようと。力が湧いてこない。この一日過ごせるっていう自信もない。どこに問題があったんでしょうか。それはもう神様との交わりの時間がないからです。で、このように続けていくと、もう私たちの信仰生活というのは形式的になってしまいます。私たちのうちにある霊的な命がもう本当に死にかけます。で、この意外とこのように過ごしていても、人からこの人はなんかすごいいいクリスチャンなんだなと思われることがありますね。でもこの聖書の御言葉はこういうふうに書いてありますね。思い違いをしてはいけません。神はガラテア書の6章の、7節ですね。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。こう侮れない、ごまかせない。またその後に、人は種をまけばその刈り取りもすることになりますというふうに書いてあります。で、これは例えば農家をやってなくても、何かこう、もう植物とかこう植物持っている人であれば分かることだと思います。その撒いたものからもう他のものを刈り取るということは不可能です。で、これはもう自然法則ですね。で、この法則は実は私たちのこの霊的な命、あるいはこう信仰生活にも通用します。撒いたものを刈り取るんだと。で、こう詩編の18:21-27を、見てみたいと思います。27までです。詩編の18です。こういうふうに書いてあります。あなたの慈しみに生きる人にあなたは慈しみを示し、無垢な人には無垢に、清い人には清く振る舞い、心の曲がった者には背を向けられる。主は私の正しさに報いてくださる。私の手の清さに応じて返してくださる。私は主の道を守り、私の神に背かない。私は主の裁きをすべて前に置き、主の掟を、遠ざけない。私は主に対して無垢であろうとし、罪から身を守る。
主は私の正しさに応じて返してくださる。御命に対して私の手は清いと。
因为我遵守了耶和华的道，未曾做了离开我的神，他的一切典章藏在我面前，他的律例我也未曾丢弃。我在他面前做了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义，按我在他眼前手中的清洁偿还我。慈爱的人他以慈爱待他，完全的人他以完全待他，清洁的人他以清洁待他，歪僻的人他以弯曲待他。困苦的百姓你必拯救，高傲的眼目他必使你必使他降卑。
でもうさすがダビデだなと思いましたね、これ。このダビデという人はもう本当にどこがすごいかと言いますと、彼の心がものすごい清い、心が、清いですね。まあ、別にこう罪を全然犯してなかったわけではないんですけども、むしろすごいひどい罪も犯しました。もうでも本当に神様に神様の、気に入りでしたね。神様は何を見ておられたんでしょうか、彼の。彼の行いではなくて彼の心そのものでした。でこのダビデというのはこう神様に対して私はもう完全な人です、もう心が清い人ですと言えました。でもう彼は本当に自信を持ってそういうふうに言ってます。でその彼の言葉の中でですね、一番私の印象に残ったのが、この一言です。でつまりこの、25節と26節、皆さんでご一緒に、読んでもらいたいと思います。でこれ神様は本当に公平な方です。で本当に人の心を見てその心に応じて報いてくださいます。で時々私たちは他の人を見てしまいます。ああこの人偉いなとか、もう神様に用いられてるんだなと思うかもしれません。自分もそうなりたいなと思うかもしれません。でまた人の、超自然的な体験を聞くときに興奮します。でまた自分も体験したいと、例えばいつかこう寝てるときに神様に語りかけられるみたいな、あるいはこう何かこうすごい不思議なことが起こったらいいなと思うかもしれません。なんかパウロのようにこう歩いていると、本当にその大いなる光にこう照らされて、何か劇的にこう自分の信仰が変わるのではないかと思うかもしれないです。もうつまりこう自分から何もしたくないということです。で私は何人かの、要は神様に大いに用いられたことの、伝記というかその本を読んだことがあります。
传记的作者呢都是被神重重的使用的人。
でこの人たちのその、信仰生活を見ていると一つの、共通する特徴に気づきました。
那我看这些传记的时候，我发现他们有这些被神重重使用的人，他们有一个共同的特点。
で彼らは誰でも神様に対しては本当に誠実な態度を持っているということです。毎日神様の前で忠実に過ごします。もう本当に神様との一対一のその時間が欠かせない。そういうふうに見ているとやっぱりこう私たちにもその努力というかが必要だなと思いました。こうただ毎日こうこの世の中でこう遊んで遊んで、あるいはこの世の中の楽しみにふけるだけではダメなんだと。で遊んで遊んでとある日にこう劇的に変えられるっていうことは実はそれはありえないです。でつまり神様は私たちどういうふうにその神様を求めているのかを見ています。で神様のためにあなたの持ち物をどれほど捧げているかによってはであなたの霊的な命は本当に変わります。でそこにはもう本当に一つの貿易というか売買みたいな関係ですね。あそこには
、
もちろんその売買ではないんですけれども、だからそれは決して一方的なものではないです。で撒いたものしか刈り取れないですよね。撒いたものしか刈り取れないです。撒かない人は何も刈り取ることができないです。これがこう2つ目のポイントです。そして最後に、このガラテヤ書の5章の25節を見ていきましょう。で、お読みします。私たちは霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従ってまた前進しましょうと。で考えているとですね、私たちはこう聖霊に生かされていながらも聖霊に導かれていないことが多いような気がします。でもここを見ていると聖霊に導かれるということはものすごい大事です。でそうしないと私たちの霊的な命は成長しませんから。でもこの世の中のこの娯楽、この楽しみというのは私たちの霊的な命にとっては本当に有害なんですね。で気づかないうちにこう毎日本当にこの世の楽しみだけにもふけていて、もう さらにこう神様との親密な関係持ちたいということさえは思わないようになります。でそういう生活のスタイルというのは聖霊に導かれているのではないです。肉の欲に引きずられているというような生き方です。で同じこのガラテア書の5章の17節はこういうふうになっています。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。とで実はパウロも、ローマ書の中でも、自分のその信仰生活の大変さはを言ってます。でそして彼はその彼の中にこう2つの勢力があることに気づきました。でつまりその 肉の欲と精霊ですね。でこの2つの勢力は常にこう戦っているわけです。でも大事なのはどれを選ぶということです。実は私たちには選ぶという権利を与えられているんです。で肉の欲を選ぶならばもう精霊の導きというのはに対してはどんどんこう鈍くなってしまいます。というのはこう肉の欲と精霊の導きというのはどれかが先に私たちを支配していると、残ったものも私たちに影響するのはもう難しいです。実はもう神様の導き、聖霊様の導きに従って歩んでいると、この世に対してはもう何て言うんでしょうか、もう興味を持たなくなります。で自分の信仰が弱かった時にいつもこう楽しんでいたものを見たら、あ、これもう触りたくないと思うようになります。でも信仰が弱かった時は、あ、まあ、これもう最高なんだと思うかもしれません。で逆にこう信仰のこと、お祈りとか聖書を読む時間とか、そういうことに対してはもう無関心になります。どれを自分の中に迎え入れるかは大事です。アメン。これ大事です。もう毎日聖霊によって導かれていると、この世の娯楽に対して、この世の楽しみに対してはもうどうでもいいというか、もう触りたくないと思います。でこれが
こう神様に対してこう誠実な態度を持つことのなんていうか秘訣だと思います。
这就是我们如何在神面前保有一颗诚实的心，这是关键的要害。
もし逆だったら私たちは形式的な礼拝者になってしまいます。
如果我们走相反的方向的话，我们就会成为一种形式上的敬虔的一个人。
でこの世の楽しみを楽しみながらも教会に行くからです。
享受世上的玩乐，但是每周又都来教会。
もうこの世の娯楽にふけながらも人からはこの人は信仰素晴らしいと思われるからです。この表と裏っていうのは違うっていうのは辛いことじゃないでしょうか。神様に対して 不誠実な態度を持っていると生きづらいです。心の中には常に不安があります。でその私が大学の時大学院の時に欠席してその指導教授の先生に対しては申し訳ないと思ってたのと同じです。ですから皆さん聖霊に生かされて聖霊によって前進しましょう。でさらに高い信仰生活のレベルに行きましょう。で先に神様のことを第一にしましょう。そうすればこの世の楽しみこの世にある落とし穴から逃れます。でそうすることによっては私たちは神様に対しては誠実な礼拝者になれます。アメン。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございます。で今日のこのガラテア書の御言葉を通して私たちはどのようにしたらあなたの前で誠実な礼拝者になれるかを見ました。毎日この世の娯楽にふけるならば私たちは死んでしまいます。私たちはあなたに対しては不誠実な罪を犯してしまいます。主よどうぞ今日のメッセージを通して私たちに語りかけてください。私たち一人一人の信仰生活をもう一度思い返すそのきっかけにしてください。もう反省のきっかけとしてください。どうぞ主よ働いてください。私たちは常にあなたに見られています。主よあなたは侮られる方ではありません。今までの罪どうぞ許してください。どうぞ今日から私たちを誠実な礼拝者にしてください。どうぞ聖霊様を導いてください。感謝いたします。イエスキリストの名前によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。